ラジオ読み人知らず。その昔に読まれた歌の中には読み手の名が知られないまま歌だけが残されることがあり、人はそれを読み人知らずと呼びます。名を残すことも偉大ですが、名を残さずして身を残すこともまた偉大。この番組は日々の取るに足らないことを毎回一つ二つ取り上げながら、パーソナリティの独断と偏見を駆使して新しい見方や思わぬ共通点を見出したり見出さなかったりする、そんなラジオです。去年の秋からですね、始めたこのラジオですけれども、ついに10回目に到達しました。ありがたいことでございますね、本当にね。でも、そんな中ですね、先日、日本テレビの ZIP ですね、朝の番組で、ある特集をやってるのを偶然見ましてですね、その特集というのが、ワンちゃんと猫ちゃんのために、大きなお部屋をですね、用意してる、愛犬か愛猫家の皆様ですね、もう大金をつぎ込んでどでかい部屋をこさえたですね、人たちの特集だったんですけれども、もう人間でもあり余るぐらいのですね、スペースを犬猫に与えているのを見てしまいですね、いろんな意味でやる気をなくした状態でクソ寒い中仕事に行きました。もうこんなことなら私も大金持ちの犬猫に生まれたかったよ、もう本当に。何なんだよ、やだね、人間ってね。はい、さあ、そんなことで、30分気軽に聞き流してください。ラジオ読みと知らず、始めてまいります。やる気なくしたよ、朝から。もう本当になんだよ、一部屋分があるのよ。一部屋って小部屋じゃないからね。なんかもう猫ちゃんとかがさ、上に登れるようなさ、なんちゅうの、潜っていけるような箱積み重ねたみたいなさ、棚みたいなのもあってさ、もう人住めるよ、部屋。本当にもう一人で、そもそも思ったんですけど、あれはもはやさ、犬猫でカモフラージュしたただの金持ちの特集やんな、あれね。金持ちしか出てこなかったよ、あの特集。もうそもそも犬猫大好きな人たちの、どんなお部屋用意してるか見てみましょうみたいな特集で入ってたんだけど、出てくる家がまずでかいんだわ、全部。もうあれはワンちゃん猫ちゃんという名でカモフラージュしたただの金持ち自慢特集です、あれは。もう完全にもう嫌になっちゃいました、もう朝7時過ぎからですね。クソ寒い中、こっちは電気代を節約してて暖房もつけないで、寒い中秒で着替えてるのに、何なんだよと思いながら、本当にもう、いや、もう AI の前に人間は犬と猫に負けたと思ってます、もうね、完全にね。犬と猫なんかよっぽどいい暮らしします、本当にもう。で、朝、仕事行く前そんなに余裕ないんでじっくりは見ませんけど、よくやってるじゃない、そういう特集とかさ、別に、ZIP だけじゃないんだけど、ZIP の名前でしたから ZIP の話をしますけど、なんか道行く人のね、最近流行ってる冬だからなんかあったかいこう冬コーデのなんちゃらとかさ、やってるじゃないですか。なんであれ銀座とかで取材するの、あれ全部意味わかんないんですけど、本当に。巣鴨とかでやれよ。おばあちゃんとかに聞きなさいよ、冬コーデ。銀座の人に聞いたら、それは全員ルプタン履いてるんで決まってるだろ、そんなの。でも靴のソールが赤いの、それルプタンですね。冬コーデにルプタン関係ないからね、別にあったかい靴じゃないんだからね、別に。もうさ、なんか金持ちばっかり出てきて、なんか、それはお金持ちだからあったかいコーデ着ますよ、そりゃ。ね。もうユニクロのあったかいパンツとかじゃなくてですね、なんかもうよくわからん、私のもう、本当になんかいいブランドって、これは持論なんですけど、本当に銀座とかのブティックに並んでるやつって、たまにスペルすら読めないやつあるやんね、なんかね。どう読むの、これイタリアとかさ、フランスのさ、やつだ、なんかスペルすらわからない、それがそもそもこっち恥ずかしいんですけど、もう読み方もわかんないような、でももういい失礼のやつを着て、なんかそれいいです、あったかそうですね。しかも結構若い人もいるのよね、なんか。30前後ぐらいのさ、どっから金が出てるんだ、お前らは。何なのよ。ほんでもうこれ別にその人たちをどうこういうわけじゃないんですけど、あれ いらんさらだけど、朝の情報、まあ朝と昼、もうこれも私物申したいんだけどさ、朝と昼の情報番組ってあれそもそもさ、何をどういうあれは体でやってるのかね、私いつも思うんだけど、何なんだろうあれは。あのそうそう、いや何があれかっていうと、あの私夜しかそもそもニュース見ないんですね。あのニュース23とか0とかは見るんですけど、あのまともなさ報道番組やってるの夜しかなくね。本当あの朝と昼のあれ、あれは情報番組っていうのは、あれはすごく名前カモフラージュしてるけどさ、あの夜でやったニュースをほぼ使い回してるのよ。これ皆さんあの縦で見ていただくとよくわかると思う。あのね、夜のニュースが実は一番新しいのよ。夜のニュースが一番新しくって、その夜でやったやつを、日本テレビとかひどいんだから、あれもゼロでやったやつをさ、地震の今やってるじゃないですか、石川県の。あの映像とか取材してるそのご家族のね、あの今どういう状況かとか、二次避難するしないみたいな、こう取材されてるやつを、全く同じ映像、全く同じ映像を朝になったら ZIP のあのあれに変わってんのよ、あのテロップあれちょっとモコモコした、あのニュースゼロの夜のあのカクカクしたテロップから、朝の ZIP のモコモコしたテロップに変わって、映像全部同じだから、あれもう ZIP で見たやつなんかデジャブだなと思ったら、全部同じ人に取材したの使いましたね、同じ曲で。あれなので、それ終わったらなんかあのね、いい頃合いになったら、さっき言ったなんかその犬猫の特徴とかさ、あの冬でもできる、あたかくキャンプできますみたいなとこ行ったりとかさ、なんか美味しいお肉がここで食べられますとかさ、その後のデイデイもさ、あれデイデイもあれ、ジップと何が違うんだあれは、何あれ、どこが違う、どういう違いを見ればいいのあれ、あのジップの 3時間だけ、ジップ今やってるの3時間やって、後に9時から今日も朝ちょうど9時前に起きましたけど、つけたらやってましたよデイデイで、あの朝最初の1分半ぐらいの、あの山ちゃんと武田さんのさトーク、もうあそこだけだよね見どころ。もうあの後のあのもうマカロニエンピス流れた後も全部同じなんだから、あれもやってること ZIP と何が違うか分かんないの、あれいつも同じ。あと武田さんがあの北海道に行って美味しいもの行きましたとか、あのハウステンボスに行ってなんか最新のなんちゃらをこう確認しますとかさ、あの地元の人と町原ロケで、町原ロケその後の昼でもやってるからね、昼帯でもやってると多分、あれ昼なんですでもやってるし、もうね朝から昼、あのエブリーぐらいまでは全部同じですやってること。でエブリーもあれ、あの6時、これも覚えてるのが6時15分からですよ、あの美味しいもの特集やってんのよ、6時15分から6時35分までね。結構見てんじゃねえかお前結構見てるんですけど、そこの時間は。でもね、あのこの国に報道番組なるものがもうほぼないということがですね、あの私はなんか何年か前から気づいてしまってるんですけど、そうなってくるともう、あの何その報道番組チックなものと、それ以外のものの、そのそれ以外の大多数をどう見ればいいかよく分かんなくて、あの非常に私は常に困惑しています。あの情報型です、美味しいものと犬猫の情報型その犬猫が自分よりも相当いい暮らしをしているということに気づいて、自分はクソ寒い中あの電車に乗って仕事に行くんですね。もう帰ってきたらもう日が沈んでるわけですよ。いやもう AI のシンギュラリティとか言ってる場合じゃないです、皆さん。本当に犬と猫に負ける前にですね、あのなんとか人間の生活を取り戻すために選挙に行った方がいい、皆さんも本当に。で選挙に行かせるためには報道番組もっとちゃんとやった方がいいよ本当に。でしかも ZIP だってさ、さっきあの、まあ、デイデイがね、山ちゃんがどうこうって言ってたけど、 ZIP だってあれミトちゃんがやってなかったら、あれもっと視聴率低いからな絶対、言っておくけど、ミトちゃんがやってるからまだあれあの視聴率保ってるんだから、あんなの全然よくわかんない。あの日本テレビのアナウンス当ててみ、もう秒で落ちるの視聴率。それかあの落とさないために、あのあれね、あの週1回中村智也出すか、どっちかでもね、あの中村智也週1回出せば多分上がるから視聴率。でも風間くんとミトちゃんのおかげであれ視聴率保ってるんですから。でデイデイは山ちゃんと、あの山ちゃん、あの武田さんね、あのコンビが珍しいんで保ってるんだから。あともうだって残り3人ぐらいさ、あの今日のメンバーですって、今日のメンバーですね、毎回日替わりだから覚えらんないのよ今日のメンバー、もうわからんから。なんか1週に1回あの東進ハイスクール の, あの日本史の先生、社会の先生出てるけど、関西弁の人のいいおっちゃんね出てるけど、であのパンサーの向井さんのもね、向井さんだって朝ラジオやってんじゃないの、だってあの人ラジオやってるよね。なんかね、なんなんだろうね、あの人を変えれば。あとまあ昼の番組もそうだけどさ、もう日替わりで人を変えればなんかなんとなく違うコメントが出てくると思ったら出てこないしね、しかもね、それもあの同じだから、1時間前に ZIP で出てた人が言ってたことと全く同じコメントするんだから、みんな。まあわかるよ、あのね、あの言いにくい範疇とかさあると思いますけどね、えなんかもう 松本動きますみたいなこと言う人出てこないのかね出てこないのかね、あのまっちゃんのために誰か動いてくれないのか、あれは本当にもうさんま動きますから言ってくれてもいいと思うけどね、本当にね、まあそういうちょっとやる気をなくすことが多いんですよ最近、そういうのでね、あのもう自分は何のために働いてるんだろうっていうふうにもう常に思うわけです。もう何の仕事してるか分かんないやつがルプタンとか空いてるわけですから。もうでしかもそのさ、その日ですよ、ちょうどその犬猫特集でやる気をもう6割ぐらい染まれた状態で仕事に行き、その日に、まあ、あの仕事でですね、まあオンラインとかで結構商談までいかないんですけど、お客さんと話したりすることも結構あったりするんですけど、その時その日に女性の、まあ、若めかな30代ぐらいのですね女性とこう朝そもそも10時ぐらいかな確か、結構朝早くからお話しするっていうアポイントがあったのでオンラインでお話をしたんですけど、私まあ私だけじゃないね、そういう仕事の話する時ってさ、まあ、こっちはある種こう営業的な側面でもお話をするからさ、お客さんのことをさ教えてくれないとこっちだってさいろいろ話できないわけですよ、当たり前だけど。まあてかそもそも別に仕事じゃなくてもそうじゃん、コミュニケーション取るときである程度さ話してくれなきゃ分かんないじゃん、相手のことなんか初対面なわけだし、その女性のお客さんさ全然自分のこと話してくんないのよマジで。そもそもしかもオンラインもなんか分かんない、メイクしてないのかどうか知らないけど、もう目元も映んない、おでこしか映ってない、おでこが喋ってるみたいになってるわけよ。もうわざとだと思うんだけど、これカメラの位置調整して、お前ごときが何のプライドを持ってやってんだそれオンラインで。だいいよ、顔を分かって、そのね100歩映ってあなたの感情をですね組んであげてですね、まあちょっとメイクをしてないとかちょっとこうね迷惑かけるかもしれないなって画面越しのね人に、それは申し訳ない、それは分かるよ、エチケットとして、まあそれは分かる、100歩映って、じゃあお前のこと喋ることぐらいできるだろ別に、本当に喋んないんだもんその人で、なんかお住まいとかさどの辺に住んでるのかとかも、だからゆるさんこっちがちょっと提案するこうものとして、そういう住んでる場所とかこういう何だろう、お住まいに出てる路線とかが分かんないとちょっとこうお話を持っていけない展開とかがあったりするんですよ。でそれで聞くわけ別に普通に、それは別にこれ別に失礼じゃないよね、女性になんか最寄り駅住んでるの失礼になるのは飲み会の席だけですよね、私ダメなことやってないと思うんだけど、聞いたのだよ。でどの辺で、もちろん最寄り駅なんか聞かないよ当然、どの辺に住んでるんですかっていう話を聞くするわけだけどさ、なんかいやちょっとなんかみたいな話するわけよ。何なのその秘密主義、お前が秘密主義、沢尻エリカとかならわかるわまだね、沢尻エリカが別にってのは、あれ沢尻エリカがやるから成立するんだよ、ゴンってやっちゃった今机わかる、沢尻エリカみたいな、あれもう顔がもう異常に良くてもうカリスマ性があって、なんかああいうこと言ってももちろんバッシングする人もいるけど、でもなんとなく言っても、沢尻エリカなんか薬で捕まっちゃったけど、まあそれでもうなんとなく生き残れるような、もういわゆる一般人とかけ離れてるステータスを持ってる人がギリギリやって成立するのが秘密主義なわけですよ。本当に困るのこっちは。普通にコミュニケーション取ってる人、その人最終的に何て言ったと思う、私が思うのが嫌味も込んでてさ、いやちょっと申し訳ないですけど、例えば極端なこと言うと神奈川とかにお住まいの方にですね、名古屋の方とかのお話をしてもしょうがないんで、ちょっとその辺りも含めてちょっと教えていただけませんかねって、これすごい丁寧でしょこれ聞き方、丁寧じゃん。そしたらその人がさなんて答えたと思う、住んでるとこ神奈川ですって言ったけど、私は例で神奈川って言っただけなんだよ。それで神奈川ですって言うと神奈川のどこかを聞きたいに決まってるねこっちは。横浜だって広いよ結構ね、川崎の方なのかとかさ、なんか小田原の方なのかとかさ、全然違うじゃん。川崎と横浜と小田原の方は全然違うわけですよ。小田原なんかほぼ静岡だしね。神奈川ですってさ、あ、そうですかつって。あ、そうですかって言ったけど、話なんかすんわけないじゃん、そんなんだって。でも、まあその後いろいろこう、ごちゃごちゃごちゃ話をして、結局、まあ、大した実りのある時間にならなかったんですけど、その人との話は全く。本当にもうね、塩対応の秘密主義って普通の人がやっちゃダメよ、本当に。本当にダメ。お前は沢尻エリカじゃないのって、もう何回も言いそうになっちゃったもん、もう。本当にもうね、自分が、どう見られてるかをある程度、大人だったら意識した方がいいと思いますよって、おでこしか見えないその人に私は言う人になった。おでこしか見えないから、聞いてくれるか分かんないけど。いやー、もう本当に、それだからその日はもう参っちゃったよ朝から。もうさ、しかも朝のジップの特集は逆に全身映ってんだから、 もうどこのブランドか分かんないコート着てさ、もういい靴履いてさ、なんかこれすごいおすすめですよって言ってさ、このブランドのこれが今流行ってますって、なんか同じブランドの靴20足持ってるような女が出てきてさ、そいつは全身写ってるわけよ。で仕事に行ったらさ、そいつこそ顔全部写してほしいのにさ、おでこしか写ってなくてさ、おでこしか写んないくて自分の話も全然しない秘密主義みたいなやつと、何なんだもう本当に。もうこういうことが起こる日は続くんですね。もうね、まあ、これ私がこういうふうに捉えてるだけなんですけど、いやだからもうラジオでしか話せないと思って、もうこれはちょっと撮っときましょう今日まで。気をつけた方がいい本当に。もうね、芸能人とかがやってる秘密主義とかね、ちょっとこうツンケンしてる感じ、しかもこれめっちゃ擁護するために言うけど、ツンケン、まあ沢尻エリカ一回置いといたとしてもですね、意外にちゃんとしてる人多いんだから、ああいう人たちってこう、いわゆる周りのスタッフさんとか、やっぱ知らない、そういう世界の人いないから知らないけど、人間として結構ちゃんとしてるから、だって生き残れてんだから、ああいう世界でスタッフさんとかさ、本当のファンの人とかにちゃんとしてるけど、自分の立ち居振る舞いとか言動がどうされる、どういう風に見られてるかって、逆にそこまで頭が回った上でああいうことやってる人がほとんどなんだから。でしかも顔がいいんだから、まずこれを第一、顔がいい人がある程度何をやっても許される。これもうルッキズムの権限みたいなこと言ってるけど、でもこれはあるから本当に。ね、最近ね、顔のいい悪いみたいなので言っちゃうなんかまずいみたいなこと言い過ぎだけど、別に顔の良さは私生かしていいと思ってるんだから、個人的には。あとはその顔の、最近散々ブスとか言ってて申し訳ないんですけど、あまりそういうことをこう公言するのは良くないと思いますよ。これが公言というのか分かんないんだけど、さっきのが。ただ、顔のいいことによって得をすることが悪いことだと私は全然思わないわけで、その人がだって生まれて持ったものじゃないですか、それは。例えば、いい音楽をかけるとかさ、いい小説をかけるとかさ、こう、周りとうまくこう関われるとかさ、その人が生まれた特性、持って生まれた特性の一個に顔の良さって絶対あるわけよ。で顔の良さによってさ、何かいいことが回ってくるなら別にそれ全然活かせばいいと思うわけ。だってそれがこの日本のいいところじゃん。全部もうどんな特性を持っててもみんな同じ生活ですみたいなさ、共産主義社会主義みたいな国じゃないっていうのはそれがいいところなわけだよ。わかる？だから深山雅治だってあれ顔がいいっていうのは結構メリットになってるわけ。やっぱり50歳になってもあの顔を保ててるっていうのはあれすごいいいところなわけ。やっぱりすごいことなわけ。だってあれ誰でも彼でも50歳になって福山の顔だったら福山のメリットはどこにもないんだから、福山ぐらいしかできないからあれはすごいんだからね、皆さん。いやー、何の話してんのこれ今。なんかもう悪いほどイライラする話ばっかりしちゃったから、ちょっといい話もあってですね、先日ちょっと お正月っていうのもあったんで、私楽天のね、ユーザーなんですけど、楽天ポイントでいろいろなんやかんややってるんですよ。で楽天市場っていうね、いろいろこう買えるものがある、買えるこうネット上のネットショッピングがあるんですけど、そこで正月っていうのはかこつけてですね、いろんなこうなんかこう詰め合わせ特集みたいなやつなんですよ。でもお正月だしなと思って、しかもなんか限定クーポンみたいなのがさあったからさ、まあママと私はそれに引っかかってやってですね、カレーが結構好きなんで私、カレーの全国の名店の詰め合わせ、カレーっていうのはそのかいわゆるカレーだけじゃなくて、スープカレーとかもあったりとか、あとナンとかもあったりとか、いろいろカレー系の美味しい食べ物っていうか、カレー系の美味しい食べ物ってバカみたいな、なんかね、なんて言ったらいいの、こういうの、カレーの周辺、カレー、もしくはそのカレーの周辺にある食べ物の詰め合わせを、冷凍でですね、頼んだんですよ。で、それが届いたのね。で、届いて、おお、すげえっつって開けてさ、冷凍なんで冷凍庫うちそんな大きくないから、まあ、頑張って詰めたんですよ。 で昨日そのスープカレーを2袋スープカレーを取るんだけど、それをまあ温めて解凍して食べようかなと思って、湯煎で解凍してたんだけども、それ解凍してまあちょっとこう湯煎だからまあ15、30分弱ぐらいかかるんで、それをグツグツやってる間に何気なく携帯見たらですね、その楽天市場からなんかメールが届いてたんだよ。で、メールってまあその通知からと表題だけちょっとちらっと見たりするじゃん。なんかお詫びって書いてあるのよ。何かなと思って、なんかちょっと変な取り違いあったかなと思って押したら、まさにその私がもうグツグツ湯煎をしているものを含むそのいわゆるカレーオトレセセットね、の要するに中身が違いましたっていう内容だわけ。カレーは入ってたんですよ。カレーは入ってたんだけど、お取り寄せセットとして、本来入れるべきものが入ってなかったと。で、ごめんなさい、申し訳ないっていう謝罪のメールだったのね。 で、まあ、文面読むとかいつまんで言うと、あの本来入れるべきものはこれでしたっていう、なんかご丁寧にさ、あの誤って送っちゃった今回のリストと、本来入れるべきだって抜けたリストっていうのがここ載ってて、これはまた後日ちょっとお届けしますと。で、今届けちゃったものはもう、もしご迷惑でなければそのままお納めくださいっていうメールだったね。超ラッキーと思ってさ、え、ラッキーでしょ、だってこれだ、あの、わかんない、これサービス、私もあの仕事からちょっとサービス業してるんで、わかる、何かっていうとね、わかるのよ、そのミスしちゃった時のさ、メールの、しかも楽天みたいなさ、でっかいところだったのも多分いろいろ、もしかしたらさ、私以外にもさ、影響があったんだと思うんだよね。その年末年始いっぱい注文があったのかもしれないし、発送の流れで何かあったのかもしれないし、わかんないけど、なんかそういうことちょっと考えちゃうの、私、あの、甘いんですよ。サービス業を営んでいる側の人に甘くなっちゃう気質があるんです、私。文句とか言えないんですよ、そういう人にね。だからその、なんか文句言う人とかいると思うんですよ、これだったら、こんなもん頼んでねえのが入ってるぜ。しかもそれに私そもそも気づかないのもなんかなんだと思うんだけどさ、全然気づかなかったら、そもそも違う、届いたことに満足しちゃって、いっぱい入ってるよ、詰め合わせだと思って、わーって入れて、そのままもう箱とか全部潰して捨てちゃったから、何が入ってるか何があれかって全然照らし合わせなかった、私もザルなんだけど、なんかまあそれになんかね文句を言う気にあまりならなくてですね、私なんか逆にこれもともと届くはずのなかったものを取り置いて、しかも値段ももちろん同じなんだよ。で、本来入れるものも後で届けますねなんてわざわざメールもくれてさ、やっぱ大きい企業ちゃんとしてるわと思ったのと、やっぱ必要なのはこの余裕だよなと、心の自分偉いぞと思ったよ本当に。もうルブタンを履けなくてもね、あの犬猫のための部屋を用意できなくて もうこの余裕があれば何でもやっていけるねっていう、もう絶対家に負けないなと思ったもん。もうだってあの年末とかクリスマスシーズンもありましたよね、なんか高島屋かなんかが手配したあのケーキ、あのぐっちゃぐちゃになってますみたいな、まあ、あれはちょっとね、なんかあのちっちゃいお子さんとかもさ、あの楽しみにしてもあるかもしれないから、まあ、しかも結局原因分かんなかったっていうね、あんだけ崩れてるのにどこで崩れたか原因分からんっていうのもなんかちょっとなかなかだと思うんですけど、でもあれもなんかね、いわゆるあの監修したパティシエのさ、方がいらっしゃってさ、その人がまあ、あんまり従業員もいっぱいいるようなこうパティスリーじゃないから、お一人で基本的にやってらっしゃるみたいな感じだったよね、お店を。で、取材にさ、どう、しかもそういうところに取材に行くのもどうかと思うんだけどね、ニュースゼロとか、本当に。で、行っててさ、取材中もさ、電話とかじゃんじゃんなるわけよ。どうなってるんですかみたいなのも電話だと思うんだけど、もうさ、なんか、その人ももちろん原因なんか分かんないじゃん。だって自分が丹精込めてさ、こういうコンセプトで作ろうっつってさ、まあ、送った配送業者とかも、かもしれないし、高島から送った時もしれない、分かんない、結局それは分かんなかったみたいだけど、その人だってさ、僕すごく悲しいわけですよ。自分が丹精込めて作ってアイデアを出してさ、作ったケーキがそんなぐっちゃぐちゃな状態でお客さんに届いたの、そんなパティシエからしたらもうきついじゃん、そんなの辛いのにさ。それでじゃんじゃんじゃん電話かけて、まあもちろん真っ当なご意見を言ってる人もいると思うんだけど、でもちろんそれもサービスの向上に必要だと思うんだけど、なんかね、ちょっと私はそっち側の人に同情してしまう、こう少し甘さがある人間なんですよ。だからなんかちょっともう勘弁してやってもいいんじゃないのっていう、なんか食っちゃえば同じって言ったらもちろん元も子もないのは分かってるんですけど、なんていうのかな、その質が高いのは当たり前だと思いすぎるよね。だからもうみんな本当に送ってくれてる人がいるとかさ、なんかね、四六時中トラックで運んでくれる人がいるとかさ、作ってそれを考えてる人がいるとかさ、全員別にさ、それをやりたくてやってるわけじゃない、ミスをしたくてしてるわけじゃないわけだからさ、基本的にはですけど、いやだからなんか許しちゃってもいいんじゃないのっていう気がしたし、そういうところに乗り込んでいく、ニュースゼロとかもですね、そしてその映像をそのまま使います、ZIP もですね、なんかもうちょっとなんとかしろ、お前らはなんとかしろよと思う、もうちょっとね、サービス向上しろと言ってることはむちゃくちゃだもんね、あっちにこっちに別のこと言って、まあそんなこと思いましたからね。私はまあちょっとこの後なんか新しくカレーが届くみたいだから、それを普通に待ってるんですけど、楽しみに。そうそう、もう余裕です、必要なのは。もう AI がなんだとかいろいろ言いますけど、皆さんもう基本的にまあこんなもんだろうと、世の中は。でまあある程度諦めをつけながら生きた方が生きやすいっすよ、本当にね。こんなことしてる暇があったらですね、もうもうちょいまともな ニュースをそれぞれ持ってくる番組が増えた方がいいですよ。もうこの国は本当にもうグルメ特集やりすぎです。美味しいもの紹介しすぎ。もう絶対あれもうクソほどこすられてる店の方が多いんだから、なんだろうってもっていう、なんか節目ですって入ったのに全然節目っぽくない感じになってるんですけど、節目つながりで無理やり話すと、あのですね、警視庁、すごい話変わった急に。警視庁だって、警視庁ってでも皆さん知ってます？今年で150周年なんですよ。あので、私もこれあの我が物顔で言ってますけど、この間あの新聞の特集で知ったんですけど、150周年なんて言って、でなんかこれまで警視庁が携わってきた事件とか、なんかこういう、こう役割がこう変わってきましたみたいなこととか、戦時中はこういう立場にありましたみたいなことがなんか書いてあったりしたんだけど、なんかその中にね、あの警視庁で働いてらっしゃって、なんかその写真専門の、なんていうの、この職員の方、警視庁ってなんかもちろん現場に出てったりとかさ、そういう捜査本部がなんちゃらみたいなイメージが強いじゃないですか皆さん。じゃなくて現場のその写真を記録として残す写真係みたいな人がいたんだって。昔今もいいのかな、昔いたんだって。でまずそれがへえと思ったんだけど、その人があのもう初代かな、その最初にそういう役割についた人が、もういわゆるその歴史的な226事件とかさ、ああいう226事件っていうのは、あのまあ皆さん詳しく調べてください。海軍 の空手団の事件ですね、戦時中のね、1936年ぐらいだと思うんですけど、の事件とかの写真を、要するにそのあれクーデターだからさ、当時の財務大臣の高橋惟喬とかが襲撃されてるんですよ。でそこの襲撃されてる現場の建物に潜入して、建物の屋上とかからバレないように写真、要するに下にもう陸軍、あ海軍か、あ陸軍、あれは陸軍か、忘れちゃった、どっちかどっちかが、あの515とどっちか分かんなくなっちゃったんだけど、あ多分海軍だと思う。での将校たちがもう雪の降りしきる中ですね、もう集結している、その上の方の屋上からバレないように写真で撮ってるみたいなのを、そういう人がいたらしいんですよ。でまず驚いたのは、その写真を撮ってる人が意外にあの1950年代まで生きてるってまずびっくりしたわけ。すごくない？結構226事件の時だってバリバリ働いてる人でさ、なんか結構昔の人かなってイメージがあったんだけど、なんかそれが1950年ぐらいまでなんか生きていらっしゃったらしくって、でその人たちがその人が残した写真とか結構今貴重な資料として残ってるので、今今回150周年だから、そういうののこうなんか、展示まで行くか分かんないけども、それまで改めて、時代交渉とか当時どういうことがあったのかみたいな内部資料としてすごいこう、もう一回洗い直しましょうみたいな動きが今あるらしくて、へーと思ったんだけど、226事件ってあのね、有名なのがあのビラをさ上から巻いてさ、もう将校って若い方たちが多かったから、兵隊さんがね、だからその天皇がもうに対するそういう反逆みたいなことするのやめなさいと、もうお前たちのお父さんお母さんは泣いておるぞみたいなビラをこう上からうわーっとこうチラシを配ってさ、戒厳令が敷かれてさ、でそのチラシを読んで、いわゆるそう、あれ泣き落としですよ、だからいわゆる刑事風で泣き落としで、家にそれぞれ帰らせたみたいなの結構有名なんですけど、まああれですよね、そのちょっとこの国の犬猫愛好家富裕層にもそのビラをもう落とすべきですよ、だからもうね、あんまりね、でっかい部屋をもう堂々と見せつけるなとね、8割方の国民が泣いておるぞともう犬猫にそんな部屋をつけているお前たちみたいな財力を全員が持ってるわけじゃないんだとね、銀座をそんなもう堂々と胸張って割烹できる人間深いじゃないんだぞとね、もう届いたカレーに文句一つ言わないで、もう粛々と油性をしてるやつもいるんだとっていう、ビラ落とすぐらいはジップがやってもいいんじゃないかなっていう気が、何のビラだよ、もう本当にさ、ジップの話ばっかりで申し訳ない。最後のチャレンジ、バスケットの期間中にやってた赤月チャレンジみたいな、赤月チャレンジって名前にしてから、スリーポイントシュートのやってるだけだから、あれね、もうしかもフリーレン、早々のフリーレンっていうさアニメやってたけど、フリーレンチャレンジって言ってた中で、結局あれあれだから、宝箱開けてどっちに商品が入ってるかみたいなやってるだけだから、もうあれもう何なんでしょうね、あれね、もうやってる側もなんか、ミトちゃんとかも何なんだろうなって思いながらやってるんだろうと思うんですけど、 まあ、そんな感じで、10回目こんな感じで終わってしまいますけど、またなんかこう、これ以降もですね、うまいこと続けていければというふうに思います。ということで、よろしければまた聞きに来ていただければと思います。さようなら。